ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日はデンタルクリニック土屋信人先生をお迎えして、知って得した虫歯予防と題して、皆さんから寄せられたご質問やご相談にお答えしていきたいと思います。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。また来ちゃいました
いつも来ていただいてますが、改めて自己紹介をお願いいたします。
はい、燕市で開業しておりますデンタルクリニック土屋の土屋と言います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回はですね、ちょっと皆さんから寄せられた質問ご相談に土屋先生がお答えしていくという形でお送りしたいと思います。この番組ね、ハート健康相談室という番組なんですが、あまりこう相談をね直接皆さんから寄せられたという形で放送ってあまりしてなかったんですが、今回は本当に相談室という形で進めていきたいと思います。それでは最初に40代の女性から寄せられた質問です。歯の定期検診をしていますが、定期検診をしていて急に虫歯が見つかったりということはあるんでしょうか、という質問をいただいてますが。
はい、ありがとうございます。大泉さんも定期検診って言われてますかね。
はい、はい、私は定期検診、4ヶ月に1度ぐらいですかね。
そうですね、はい、定期検診って大体、年代によっても見るところが違ったりもするんですけども、はい、例えば虫歯の方をチェックするのか、あとそれとか歯周病の方をチェックするのか、その人によって違うんですけれども、虫歯の場合実を言うと大人虫歯と子供虫歯みたいな言い方があったりするのってご存知ですか？
大人虫歯と子供虫歯、虫歯の種類が違うんですか？
ちょっと構造がちょっと違ってまして、今日一応模式図も持ってきたんですけども、はい、大泉さん、これ順番にこうちょっと見ていっていただくと、最初これ健全な状態、綺麗な状態です、
ね、綺麗な歯の状態ですね。
そうですよね、はい、CO ってご存知ですか？
CO、 よく学校時代に歯の定期検診でこう C1、C2 っていう言われて、これもしかして虫歯の度合いかなと思ってたんですが、 CO っていうのはよくわからないですね。
そうです、はい、CO っていうのはその虫歯の度合いの中で虫歯になってない状態、
虫歯になっていない、でも健全ではないんですか？
ですね、ちょっとだけ変化が見れる、
ちょっとだけ、
というのは白くなってたりとか溝の部分が着色したりということで、虫歯って基本的にはできやすいところって決まってまして、はい、歯と歯の間の部分とか歯と歯茎の境目、あとは奥歯の溝のところとかっていうところなんですね。ですんでこういったところの部分で虫歯ができてくると、それがだんだんだんだん進行していくと大きくなって深くなっていくというような感じでなってるんですけども、そういう中で実を言うと大人虫歯と子供虫歯っていうのは構造がちょっと違ってるんですね、
私のイメージなんですが、大人虫歯っていうと、私とかもそうなんですが、だんだん年齢が上がってくると逆に歯茎がちょっと下がってきて、もしかして歯と歯の間とかに虫歯ができたりっていうことなんですか？
さすがですね、大泉さん、その通りなんですよ。
当たってましたか？
当たってます。
あら
そうなんですね、どちらかというと大人虫歯っていうのは歯の根のあたり、露出した根のところにできる虫歯なので、見た目で虫歯だなっていう大きさのものがそのままの大きさの虫歯になってます。ところが 子供虫歯っていうのは溝の部分にできたところだったりするので、見た目はすごく小さいんだけれども実は中で広がってたりする、そういう構造の虫歯のことを、まあ、子供虫歯、大人虫歯みたいな表現方法で見たりしてます。で、定期検診の場合は比較的初期の段階の虫歯で見つかったりするので、
はい、
ですので最初は CO の状態でずっとチェックしていたんだけれども、実は子供の定期検診の中で、あ、溝だけだったのがちょっと進行してしまって虫歯になりましたよっていうことになると、 C1 とか C2、 C1 っていうのは表面のエナメル質だけですけども、下の象牙質までいった C2 とかっていうのは小さい穴で大きく広がってたりするようなケースみたいなものっていうのは結構定期検診の中で見つかったりはしています。
あ、そうなんですね。
ただそういった場合の虫歯の治療に関して言うと、通常は虫歯の部分を取って詰めるだけの状態になるので、一般的にはそんなに時間のかかる処置ではないですし、例えばこれがさらに進行して神経の方まで行ってるとか C3 とか C4 とかみたいな状態で歯を抜いたりとかっていうことまでは行くことはないので、定期検診を行ってれば確かに急に虫歯が見つかると言っても初期の段階の虫歯が見つかるだけなので、早めに治すことができる、早めに対応ができるということになると思いますね。
じゃあ定期検診をしていって、まあ、今まで何ともなさそうに見えたけど実はその中の方がちょっと進んでたっていうことで、ある時それが分かるっていうことがあるんですね。
そうですね、
はい。
まあ、今はいろんなやり方もあって、例えばそういった溝とか白い部分をレーザーを当てることによって、レーザーでその反射で数値化して、この数字以上だと虫歯ですよというようなものも機械で判断することもできるようなものはあります。
はい。じゃあ、まあ定期検診の段階で見つかった虫歯はそんなに心配せずにもうすぐもう
治療に入っていけるということです。
はい。それでは次の質問です。20代の女性からいただいた質問です。虫歯というのは自然治癒はできるのでしょうかっていうご質問いただいてるんですが、
はい、小泉さん今ちょっと図を見てもらった通り、健康なところと CO、C1、C2 というふうな状況になっていた時には、はい、厳密に言うと CO っていうのは、まあ、虫歯にはなってない状態、
虫歯の手前ではあるけれども虫歯ではないんですね。
ない状態です、はい、で虫歯はどうやってできるかっていうと、実を言うと虫歯菌とかが作り出した酸によって歯が溶かされる状態が虫歯ということです。ただ溶かされても唾液中のミネラル成分を取り込んだりすることで再石灰化っていうことで元の状態に戻してくれるということです。つまりそういう意味で言うと歯っていうのは普段から自然治癒をしている。ただし虫歯っていうのはその酸性が傾いていって普通の健康な状態から再石灰化することができないぐらい壊れたことを虫歯というので、虫歯ということに関して言うと自然治癒はしないんですね。
虫歯になってしまうともう治らない、
ね、そうですね、 C1 になってしまうと、はい、もう治らないということです。ですので C1 であるとか C2 に関しては虫歯の治療ということで早めに見つけていただいて早く治すということが大事になるということです。
はい。虫歯になる前の段階ではその唾液などで石灰化ということなんですが、普通に同じ生活をしていても虫歯になりやすい人となりにくい人っているかなって私は思うんですけれども、それって何が違うんですかね。
いろんな要素が多分あると思うんですけども、うん、まず今ちょっとお話した通り再石灰化するメカニズムを考えていった時に、もともとの歯が丈夫かどうかみたいなところもあって、例えばですね、小さい頃に今も新潟県内復活物専攻とかということで、
はい、
フッ素の応用が非常に進んでます。で、小さい頃から出てきたばっかりの割に弱い永久歯に復活物専攻を繰り返すことによって歯の材質そのものがすごく上がってきている方もいらっしゃるので、もともとの歯が遺伝的に丈夫な方というよりは、はい、それよりも復活物の応用で歯が丈夫になった方っていうのが地域に多くいらっしゃるのかなっていう感じはしてます。
あーなるほど。新潟県って確か割と早い時期からもう復活物線香を取り入れてたっていうのは以前聞いたことがあるんですが、そういうのも早くからやってる地域の人はなりにくいっていうのがあるんですかね。
そうですね、あの昨年、まあ、弥彦の方でもシンポジウムがありまして、はい、だいたい弥彦が50年前ぐらいから復活物線香を始めてます。ですんで弥彦にいる50代の方々のお口の中を調査すると、やはり他の地域に比べると明らかに虫歯が少ない。
そんなに違うんですか。
違いますね。で、例えばそれだけではなくて、同じような地域なんだけれども県央地区でも三条であったりとか燕に比べて旧西蒲原と言われているような吉田とか、あとは分水であるとか、まあ、西蒲原なんで僕なんか薪にいたので、はい、薪の方では復活物線香とかやってるので、僕自身も歯医者さんになる前からもやっぱり虫は少なかったですね。
あ、もう歯医者になろうと思ってじゃなくて、もうその前の段階でもうもともとそんなに虫歯になってなかったっていうこと。
そうですね、あまり歯磨きそんなにやってなかったです
じゃあもうその地域で育ってきた人はもう今すごく恩恵を受けてるってことですね。
そうですね。だから地域格差が健康格差にならないように、今は一生懸命復活物線香を全県的に進めていこうかなというのと、あとは自分自身でも今復活物の応用がありますんで、うん、そういった取り組みも自分でできるものなので頑張っていただきたいかなと思います、はい、あともう一つの要素としては、唾液、さっき言ったその付加物っていうのは唾液の中のミネラル成分を取り込むのが目的なので、はい、そうすると元々の唾液がどうなのかなっていうことによっても違ってくるのかなと思います。
私の知ってる人だとすごく唾液の量が多い人でちょっと虫歯になったことがないとか言ってた人がいたので、そういうのもやっぱ関係してるんですかね。
そうですね、あの唾液の量に関してだけ言うと、さっき言った虫歯になりにくいっていうのは、多分唾液の量が多いっていうのは今度は自浄作用といって、あの唾液がどんどんどんどん流してくれる作用がすごく大きいと思います。で、質的なものは確かにミネラル成分なんだけれども、結果的に今ちょっと話した通り唾液がいいなっていうのは質と量両方が関係してくるのかなと思います。
はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。これも20代の女性からなんですが、歯医者さんが使っている歯ブラシや歯磨き剤などを教えてくださいということで、まあ、多分こう歯医者さんということもプロの方、歯に関するプロの方なので、プロはどういうものを使っているのかというのを多分お聞きしたいんだと思うんですが。
そうですね、まあ、歯医者さんもそうですし、まあ、うちのスタッフもそうですけども、結果的には好みですね
好みですか。
本当になんか使いたいものを使ってるっていう感じですね。なので僕なんか結構シンプルなものが好きですし、まあ、スタッフはなんかこうやっぱり女性なので可愛いものがいいとか、お子さんだったらまあなんかキャラクターものとかがいいとか、いろいろあるとは思うんですけども、本当にやっぱりオーソドックスで使いやすいものを僕は選ぶようにしているので、はい、ですので皆さんが好きなこだわりがあるんであればそれでいいんじゃないのかなっていうのが印象ですね。
いや、プロだからこれを使うというよりは自分が使いやすいものをとか使いたいものを選んでるってことなんですかね。
そうですね、その通りだと思います。道具ではなくて好み、本当に好みかなと思います。ただ最近は高機能型の歯ブラシとかもあって、例えば要は細菌がつきにくい抗菌コートがされている歯ブラシであったりとか、今度は実を言うと虫歯の原因とかのプラークっていうものはくっついてるものなので、はい、くっついてるものを剥がすためにはイオンのプラスとかマイナスとかっていうのが関係してくるので、電気的なイオンを流すようなもののくっついている歯ブラシ、そういった高機能タイプもあるんですけども、大泉さんご存知ですか。
実は私がちょっとイオン歯ブラシも併用して使ってるんですよ。
すげ
ーまあ使い分けというか、そういうシンプルなのもありますし、ちょっとまあ場面に応じてとか、食後すぐだったらそういうのを使うとか、朝起きた時はもうシンプルなのを使うとか、そういう感じでやってます。
それもやっぱり好みだと思いますね。
そうですよね、はい、
ただやはりあの科学的な根拠があって、そういったものをお使いいただくっていうのは大事だと思ってます。 ただじゃあいい歯ブラシをずっと長く続ければいいかっていうと、やはり歯ブラシも、まあ言い方悪いけれども、ありがとうございました次の歯ブラシに変えましょうみたいな時期が必ず来ますんで、そういったことはしっかりとお考えいただいた方がいいかなと思いますね。
よく、まあ、定期的に交換した方がいいと言いますが、どれぐらいの頻度で変えたらいいんですかね。
ですね、使い方にもよりますけど、やっぱり1月に1本っていうのが目安かなと思います、はい、でよく歯ブラシの毛先が開いたっていうような言い方もありますけど、例えば子供と会ったりすると3日ぐらいでもうすぐ開いちゃう場合もあるので、はい、なのでまあ長くても1ヶ月というふうな感じで考えていただいた方がいいと思います。あとですね、今うちでもちょっとこれから始めていくんですけども、はい、歯ブラシの SDGs って知ってます？
歯ブラシの SDGs、 そんなのがあるんですか？
はい、大手の歯ブラシメーカーが進めているんですけども、例えば学校のクラスとか歯医者さんとかの取り組みとして歯ブラシの回収を今始めてます。
へえ、そうなんですね。
そうですね、あの今ペットボトルとかペットボトルのキャップとかも回収しているように、皆さんが使った歯ブラシから今度はプラスチックトレーを使ったりっていうことで、やっぱり再生プログラムとして皆さんにやっていただく、あのその大切なプログラムの中でさっき言った通り一月に一遍歯ブラシを交換しようっていう、その目安としてもいいんじゃないのかなと僕は思います。
あ、なるほど、まあ、プラスチックですからね素材が。
そうですね、ただやっぱりどうしても回収できないものが実はあって。
あ、そうなんですか。
例えばアメニティとかで配ってるような
宿泊先ホテルとかで配ってるようなものですか、ね、
ああいうものはちょっと回収してなかったりとか。
あ、そうなんですね。
あとはプラスチックなんで、はい、当然天然毛っていうんですかね、豚毛とかああいったものも回収はしてないです。でさっきどんなものがいいですかって言われた時に歯ブラシに関していいものは言ったんですけど、これだけは絶対避けてくださいっていうのが実を言うとありまして。
あ、何ですか。
今言った実を言うと豚毛であるとか、そういった、人工的なプラスチックのものではなくて天然のものっていうのは毛の太さが不均一だったりとか、どうしても衛生上きれいにすることができなかったりするので、やはり僕はそこは避けていただいた方がいいかなと思ってます。
まあ、好みでとは言ってましたが、天然のものの毛を使ったものはまあ避けた方がいいという。
そうですね、はい、まあ、歯ブラシではなく体に使うものなんで、できればそちらの方は選択肢としてはあまり用いてほしくないかなとは思ってます。
わかりました。そして歯磨き剤についてはどういったものを使ってますか。
そうですね、歯磨き剤も僕は基本的にはどんなものでもいいと思うんですけども、大泉さんって歯磨き剤ってどんな種類のものって知ってます？
まあ、一般的にはチューブ練り歯磨きって言われてるものと、最近ですと結構液体タイプが多いですよね。
そうですね、はい、まあ、どちらのタイプでもいいと思います。僕自身はどちらかっていうと普段やっぱり液体タイプよりはやっぱりコンパクトで持ち運びもしやすい、あの日常的にやっぱり移動しながら歯ブラシするケースもあるので、なのでやっぱり液体歯磨きってちょっと持ち歩きがしにくい面もあるので、
そうですね、確かに、
なので、はい、そういう意味で言うとチューブっていうのはいいかなと思って僕はチューブを使ってます。ただチューブって言ってもやはりあの味的なもので言うとどれが好きとかこれが好きっていうのがあるので、それは皆さんのお好みかなと思うんですけど、お願いしたいのはさっきからちょっと出てきている虫歯予防の効果で言うと、はい、裏を見てもらうと復活物が入っている、復活なんたらなんたらとかっていう感じでちゃんと書いてあるのがあるので、それをチョイスしてほしい。
復活なんたらかんたら、
いろんなこう書き方があるんですけど、
まあ、復活物、フッ素ですかね。
そうですね、はい、うん、なのでそれは1日1回はそれが入っているものを使いいただいていきたいかなとは思ってます。あとですね、どうしても練り歯磨きって感覚で言うと練り歯磨きと液体歯磨きって、まあ、漢字で言うと液体歯磨きが洗剤、
はい、
練り歯磨きがクリームクレンザーみたいな感じ、
まあ、磨き剤です
ですね、
分かりやすい例えですね、
はい、そうですね。ですんで先ほども大泉さんが言った通り、根元が露出したような方っていうのは象牙質って言ってちょっと対摩耗性って言ってゴシゴシこすっちゃうとどんどんどんどん傷ついていきますんで、
怖いですね。
怖いですね。ですんであの年齢が上がった方は、はい、 練り歯磨きを大量に使ってゴシゴシゴシゴシ擦らないようにしていただきたいですね。
適度に、まあ、少しの量でということですかね。
そうですね、はい、少しの量でも十分なフッ化物の応用が効きますんで、ですんで、まあ、あのどちらかっていうとお口の中の汚れを取るのは磨き粉であったりとか液体歯磨きに頼らずに自分自身できれいにしていただくというのがいいかなと思ってますね。
磨き方でということでしょうかね。
そうですね、
はい、
ですんで物よりもどちらかっていうとやり方が大事かなと思います。ですね、あとそれと、まあ、こだわりというわけではないんですけども、一応なんていうんですかね、さっき言ってたフッ化物をお口の中に残しておく、要はさっき唾液の話もあったんですけども、口の中にフッ化物がどれだけ残ってる時間があるかっていうのがポイントになるので、歯ブラシ終わった後に実を言うと僕ブクブクうがいやらないんですよ。
ブクブクしない、すすがないってことですか？
いや、すすぎます。ただしブクブクブクブクブクっていう風な強い線香をしないっていう感じですね。
洗い流しすぎないってことですかね。
そうですね、お口の中でやっぱり気持ち悪い部分もあるので、溜まったもの、まあいろんなものが、要は歯ブラシって何してるかっていうと汚れを浮き上がらせてるだけなので、当然その汚れを外に吐き出さなきゃいけないけれども、吐き出したからといって別に水で洗う必要がないので、なので強い線香ではなくって、本当に口の中に水を含んでいただいてそれを出していただく、ペッて吐き出すぐらいで十分で、むしろそのぐらいの方が虫歯予防の効果は高いって言われてます。
フッ素の成分を口の中に残しとくということですかね。
そうですね、はい、ですんで、まあ、例えばから歯磨きをして歯ブラシに練り歯磨きをくっつけてお口の中を全体的に回してあげるみたいなものでも十分かなと思います。
わかりました、はい、この他にも歯周病と糖尿病の関係についてや血圧と口腔内の関係についてなどもご質問もいろいろいただいているのですが、これはまた別の機会に。
そうですね、はい、引き続き歯科医師会の次の先生にこのテーマをお話しいただけるように引き継いでいきたいと思います。
わかりました。じゃあ今日は主に虫歯関係についてということでしたね、
は
い、
全身疾患との関わりについては得意な先生がいらっしゃるし本当に興味深い内容なので、ぜひともそれだけで皆さんにお聞きいただきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。それでは最後にラジオをお聞きの皆さんへ土屋先生からメッセージをお願いします。
はい、今日は本当にありがとうございました。歯科医院も今後多分コロナというかコビットが、5類に変更になっていったとしても、もともと感染予防に努めておりますのでマスク等しっかりやっておりますので、安心して歯科医院への定期検診に行っていただけるとありがたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日はデンタルクリニック土屋信人先生にお越しいただき、知って得した虫歯予防と題して今日は皆さんから寄せられた質問などにお答えいただきました。先生、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。